いかがお過ごしですか。西村加奈穂です。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのトシさんです。トシさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は株式会社ストークコンサルティング代表取締役木船和也さんにお話を伺います。本日のテーマは妊活・不妊に関する課題と取り組みです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。先週に引き続きまして、ゲストはこの方です。株式会社ストークコンサルティング代表取締役の木船和也さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい。
先週のエンディングではね、秘湯教師周辺のおすすめスポットということで、小金井公園の話も、出たりしていますが、木船さんが代表されていらっしゃる株式会社ストークコンサルティング、この会社どんな会社か教えていただけますか？
はい。まあ、主にはですね、企業さん向けの研修教育事業というのをメインで行っている会社でございまして、はい、まあ、NPO 法人ファインというところと、はい、まあ、一緒にまあ協業しながらセミナーを提供するっていうのが、まあ、今のメインの事業として行っておるところですね。
はい。ファインさんはね、僕の番組にもご出演いただいて、
はい、先日野曽原代表ですね、はい、に出ていただいて、すごい気さくな方で、
はい、楽しくいろいろ、はい、お話を伺ったばかりですけれども、ね、
そうですね。で、私これ聞きたかったのは、こう現在の晩婚化がですね、はい、やっぱりこういろいろ話があるんですけども、まあ、その辺に対してどういう、こうお話ありますかね。
う
ん、
そうですね。まあ、社会的な、まあ、トレンドとして、まあ、晩婚化とか、まあ、晩産化とか、まあ、最近、うん、よく小母化っていうような話もありますけれども、うん、まあ、結構これ先進国では、同じようなトレンドになっているので、はい、まあ、ここを、根本的に何か変えようってなると、まあ、なかなか難しいんじゃないかなと思うんですね。うん、なので、まあ、そこを、まあ、うまく、強制するような形で、うん、まあ、自分は、まあ、将来、子供を何人持ちたいのかとか、うん、まあ、いつ結婚したいのかっていう、まあ、希望がそれぞれあるはずなので、はい、まあ、それを叶えるような、まあ、選択肢がきちんと用意されていて、まあ、それが実現できるようなことができればいいんじゃないかなと思ってますね。
うん、まあ、女性の、まあ、社会にこう出ている中での、まあ、強制っていう意味だと思うんですけども、うん、そのあたりもっとありますか、この具体的にというか、
女性の社会進出に伴うというところですね。うん、ですね、まあ、その影響は確かにあるところかとは思いますけれども、はい、だからといって女性が社会進出したからといって子供が作れないっていうわけではもちろんないので、うん、まあ、しっかりと選択肢を増やしていったりですとか、うん、夫婦との会話の中で、まあ、しっかりと子供を何人持つのか、どのタイミングで持つのかっていうのを、うん、コミュニケーションを恐れずに、うん、なんか積み重ねていくっていうのが大事なんじゃないかなと思いますね。
うん、こうパートナーとこうライフスタイルを設計するにあたって、2人の中ではこう話をしてても、自分たちが働いてる場所での理解とかシステムがとか、うん、ね、うん、まだまだそのあたりも、うん、まだかなっていうところだと思うんですが、そうですね、はい、株式会社ストークコンサルティングでは、まあ、具体的にそういうところの皆さん、企業の皆さんへのアプローチを行ってらっしゃるっていうことなんですよね。
そうですね、はい、まだまだ多くの企業さんで不妊治療への理解っていうのが不足しているところがあるので、うん、まあ、まずはもう本当に不妊治療を始めた当初の僕ぐらいの情報レベルの方々も多いので、
はい、
まあ、基本のキーの部分、うん、まあ、不妊治療ってこんなんなんですよとか、毎週のようにクリニックに行かないといけないんですよっていうところから、ね、うん、まあ、情報を提供しないといけないかなっていうのはありますね。
うん、細かく具体的にどういう、こうセミナーとかワークショップとか行われてるんですか？うん、
そうですね。先ほど申し上げた通り、不妊治療の基本の木、っていうところの、情報提供から始まるんですけれども。
それって、年齢層ぐらいは、例えば新入社員の皆さんにも、それから結構もう、上の
結構幅広いですね。
方まで。
ああ、そうですね。20代から、40代、50代ぐらいまでの方。あとは、一般職の方とか、管理職の方。
そうですね、
関わらず参加いただいてますね、
やっぱ社内でそういったことは知識としてある環境を作るという、
そうですよね、
あとこうお話を聞いてる、聞くだけのスタイルなのか、こうちょっとロールプレイングがあったり、どういうワークショップになるんですか。
そうですね、結構いろいろ織り交ぜてまして、最初は前半の部分で基本の機能座学研修として情報をインプットいただいて、でそれをもとに、おっしゃるように先ほど出たようなそのロールプレイングをして、であとはじゃあ会社としてどういう制度があったら嬉しいよねとか、
そういう
アイデアを出してもらうような、グループワークの時間を設けたりというので、結構いろいろミックスして提供してますね。
そこでは結構活発にみんないい意味で言いたい放題言えますか、それともでもなんか上司の手前あんま言えない
みたいな、
どちらですか。
はい、ですね、結構、上司とか部下関係なくいろんな部署の方が集まっているっていう研修が多いので、割と何でも意見が飛び交うっていうような傾向はありますね。
それすごくいいですよね。
逆に人事の方がよくこういう研修の全体を管理はしているんですけれども、その人事の方からしても結構貴重な機会だというところで喜ばれたりっていうのもありますね。
実際にそこでこう意見交換でアクティブに出たことによって、その企業で新しいこう福利厚生をやってみようとか、そういう企画にもなるん
ですか。ね、結構そういうきっかけにはなっていたりとか、具体的に検討しますっていうのは出てらっしゃいますね。
それもいいことです ね、 ですね、みんなから出た意見だからっていうところで ね、 進められますもんね。それからサービスの開発支援もされてるそうで、それはどういったことですか。
そうですね。あとは、よく、会社様の、福利厚生でこういうのがあった方がいいよね、とか、どういうのが不妊治療と仕事の両立しやすいのかっていう、どちらかというと、会社全体の制度の支援をするっていうこともありまして、なので、そこは、他社様の事例だとこういうのがありますよ、とか、御社の場合だと、こういうのが合ってるんじゃないですか、とか、従業員さんもこういう意見をおっしゃってますし、っていうので、ご提案させていただくこともありますね。
やっぱそういう開発支援がないと、どういった制度にしたらいいのか、わからないんですよね。
そうですね。なかなか、自分たちの中だけで制度を作るってなると、客観的な視点っていうのが抜けているので、なかなかなんか、どういう制度があったら、もう本当にみんながハッピーになるのかってなると、ちょっとハードルに感じられるところもあるので、そこを、アドバイスを差し上げるっていうところでは、なんでしょう、新鮮さというか、価値を感じていただいているところかなっていうのはあると思いますね。
木暮さん、NPO 法人、ファインさんとの協業では、どのようなことをされているんですか。
はい。主に企業さん向けの研修ですとか、あとは去年一緒に開催したんですけれども、世界不妊啓発月間というイベントをですね、一緒に企画をして、運営を行ったというのをメインで行ってますね。
この世界不妊啓発月間のこのイベント、どのようなイベントなんですか。
はい。で、これは一般向けに広く参加者を募集したという内容ではあったんですけれども、それこそ20代 その大学卒業しても就職もしたっての方ですとか、あとはその40代前後の方、にも集まっていただきながら、どういう場所だったら働きやすいよねとか、広く不妊治療と、仕事を両立するための、方法ってなんだろうっていうのを話し合うきっかけ、を作っていったようなイベントですね。
反響はいかがでしたか。
そうですね。すごく参加者の方々からはですね、高評価をいただいてまして、実際、情報として不妊治療とかっていうのはニュースの時々、あるので、インプットの情報としてはあるんですけど、じゃあそれを自分たちに置き換えた時に、どういうところだったら働きやすいかとか、過ごしやすいかってなると、なかなか自分ごと化、しづらかったっていうのがあるので、そういう意味では、いい機会だったというので、ポジティブな意見はいただいてますね。
未来
来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
後半も株式会社ストークコンサルティング代表取締役の木船和也さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。木船さんには男性目線での不妊治療や妊活についてお話を伺っているんですけれども、まず妊活を始めるとしたら男性の皆さんここからやった方がいいよっていうアドバイスありますか？
そうですね、これもベタな話にはなるんですけれども、夫婦で、どういう、今後、ライフイベントを一緒に、過ごしてとか、ライフプランを作っていくっていうのが、一番のところかと思いますね。結構男性だと普段の会話もめんどくさかったりとか、僕自身もそうだったんですけど、なかなか将来どうするみたいな、
あまり考えてない
んですよね。それをちょっと一歩踏み込んで話をするというところが大事かなと思いますね。
じゃあその実際にこう、治療となる前に、自分自身の体のことを、セルフチェック、どういうふうにされましたか？
そうですね、僕はもう市販されているような、男性の精液を検査するような、セルフチェックのキットというのがAmazon でも販売されているので、それを購入して、自分で確かめたというのはありますね。
結構これまだそんなに古くはなく、結構新しいかなと思ってて、やっぱり、検索で出てきて操ってみようと思われたんですね。
そうですね、価格も1000円台から購入できるものもあるので、気軽にチェックしてみようっていうので、なんかAmazonでポチった記憶はあります。
女性に比べて男性の方がその辺で扱うと価格が安いから気軽にチェックができると思うんですよね。じゃあ実際にそれどのように検査するんですか？
そうですね、ちょっと生々しいんですけれども、マスターベーションをして、その精液を、専用の、パレートっていうんですかね、ガラス板みたいなところの上に乗せて、で専門の、ルーペで、自らの精子が動いているのかどうかを確認するというようなものなんですけど、そこに、いるかいないかっていうのを、確認できるっていう。
まずはいるかいないかですね。
初めて僕はその時に自分の精子が動いているのを確認したので、めちゃくちゃ感動したっていう記憶があります。
いたし、これが精子なんだ、自分のものなんだっていうんですね。
そうですね、
ありがとうございます。
まずセルフチェック、そして次にクリニック選びの部分だと思うんですけれども、すぐ専門のクリニックに行かれたってね、お話を伺いましたが、それもどのように選ばれたんですか？
そうですね、これもネットで検索していたら、ちょうどたまたま自宅の近くに不妊治療専門のクリニックがあるぞというのが、分かったので、これ以上の情報というか、優先順位とかあんまりなくて、まずは近くだから行ってみようっていうところからスタートしましたね。
結構近くとね、本当に不妊治療何度か通う必要があるので、すごく助かりますよね。
そうですね、ただ不妊治療を始めた当初は何回も通院するっていうのは夢にも思ってはいなかったので、結果的に蓋を開けて、近くでよかったなっていうのはありましたね。
そのウェブサイトとかホームページからの印象でこうクリニック選びって変わりますか？
そうですね、今回選んだのは、自宅からの距離っていうのが一番の決め手だったんですけれども、もちろんホームページとかを見て、昭和の時代みたいなホームページだったらちょっともしかしたら選ばなかったかもしれないですね。
そしてその選ばれたクリニックの先生方、看護師の皆様との関係性っていかがでしたか？
そうですね、いい意味で、良くも悪くもなかったっていう感じですね。
そうなんですね、
はい。受診される患者さんもすごくたくさんいたので、先生とのコミュニケーションっていうのは すごく多くの時間があるっていうわけではないんですけれども、うん、看護師の方ですとかカウンセラーの方も在籍するようなクリニックだったので、
はい、
まあ、日頃のその、治療結果、
はい、
の相談ですとか、次回以降の治療方針、まあ、どういうふうに進めていきましょうかっていうところは親身に相談していただいたので、まあ、そういう意味では良好な関係は築いていたかなというのはあると思います。
木船さん、今後、はい、こういうことやってみたい、実現してみたいっていう夢はありますか？
そうですね、まあ、夢というと結構、まあ、大それたことにはなるんですけれども、まあ、男女問わず、
はい、
まあ、不妊に関する、まあ、情報、知識というのが、まあ、幅広く知れ渡って、まあ、自分の、ライフプランで、まあ、子供いつ持ちたいっていうのが、
うん、
まあ、具体的に実現するような社会になればいいなとは思ってますね。
そして会社の方ではこう新しい取り組みとかなんかご予定とかあったりしますか？
そうですね、直近のところだと、まあ、今年の6月に世界不妊啓発月間の、まあ、2024を開催する予定で、
はい、
今鋭意進めているところなので、
はい、
まあ、そこで、まあ、より多くの方に参加いただいて、うん、まあ、不妊治療の、まあ、基本のキーというような情報も発信する予定なので、まあ、そういったところでいろんな方に知っていただきたいなとは考えてます。
ホームページ拝見したんですけれども、他にもなんか SNS とかでこう情報発信されたりしますか？
そうですね、はい、してます。そうですね、インスタグラムの方も X と同じ名前で世界不妊啓発月間 in Japan という名前で検索していただいたらアカウント出てきますので、うん、ぜひフォローいただけると幸いです。
はい、ありがとうございます。2週にわたってご出演いただきました。最後にリスナーの皆様にメッセージをお願いできますか？
はい、まあ、不妊治療というと、まあ、名前の通り、まあ、結構、まあ、ふって入っているのでマイナスイメージっていうのもつきまとうんですけれども、まあ、今結構、まあ、現代社会だと、まあ、不妊ってなると、まあ、誰にでも起こりうるような、まあ、一般的なことなので、まあ、そこまでマイナスに捉えなくてもいいかなとはいうふうに僕は考えてますと。で、あとは、不妊治療って、まあ、治療すれば絶対に治るっていうものでもないんですけれども、ただ、まあ、適切な時期に、まあ、適切な治療を受ければ、まあ、自分が望むような、まあ、子供何人欲しいですとかっていう、未来が実現できる可能性は高まるので、まあ、早めに、まあ、不妊治療を受診して、まあ、スタートさせるっていうのは、メリットは大きいかなと思います。はい。なので、あとは、今、クリニックに通わずに、自分たちだけで妊活をしていますという方も結構いらっしゃるかと思うんですけれども、うん、まあ、一度、どういうもんだんだっていうので、クリニックに行って、まあ、情報収集するっていう意味でも、いいかなと思いますので、うん、まあ、いい意味で、使っていただけるといいんじゃないかなと思います。
はい。ご出演いただきましたのは、株式会社ストークコンサルティング代表取締役の木船和也さんでした。ありがとうございました。はいはい、
ありがとうございます。
ということでエンディングなんですが、木船さんにまだこちらにお越しいただいたまま続けているんですけれども、会社名のストークコンサルティング、この会社名の由来って何なんですか？
単純にストークを、まあ、日本語に直すと、
はい、
まあ、コウノトリっていう意味なので、コウノトリって、はい、まあ、赤ちゃんを運んでくるっていうような、まあ、イメージもよくあるので、
はい、
まあ、それを、まあ、うまくできるように支援しますというので、まあ、会社名にしたというのはありますね。
でこのストークコンサルティングの代表としてこういろんなところに登壇されたりとかしてらっしゃると思うんですけれども、はい、このラジオというメディアは初体験でしたか？
そうですね、初体験です。
どうでしたか？
なかなか声だけで、お伝えするのがやはり難しいなというのは感じましたね。まあ、いつもだと、まあ、身振り手振りとか、まあ、誰かに質問をしたりとか、まあ、当てて、
はい、
どうですかみたいな、まあ、そういうコミュニケーションを重視はしてはいるんですけれども、うん、なんかラジオだともう声だけで一方的にっていうので、情報を伝えていくので、
はい、
ちょっとそういうところで難しさみたいなところは感じましたね。
あ、そうですか。でもすごくね、まあ、笑顔が素敵な、
そうですね、
はい、木船さんのお姿をですね、見ることができますよ。それはアイジェルミックスの YouTube 公式に、はい、はい、収録中の風景とかお話しいただいている情報も動画でお伝えしておりますので、ね、ぜひ皆さんそちらもご覧ください。それでは次回お会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家 アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。